通信障害は大丈夫でしたか。きっと
シンクの
ファミコン名人への道かっこ笑い4-1、イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の神田シンクでございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、少し前に7月のまあ頭ぐらいに、AU KDDI の通信大規模な通信障害があり、まあ、2日ぐらい、電話がつながらなかったり、なんやかんやあったんですけど、皆様はどんな影響あった方いるかなっていう。シンクさんは、
私はあの全然あの違うあのところだったので、キャリアだったので、まあ、全然あの気づかなかったぐらいだったんですけど、キトさんは。
私はですね、ドコモと AU と、あとソフトバンクも、Wi-Fi でもポケット Wi-Fi、3キャリア持ってるんですけど、au の電話がやっぱ死んでというか繋がらなくて結構他のね、ドコモとかあるんで全然大丈夫なんですけど、本当に au だけにしている家族割とかで、全員家族 au ですみたいな方は大変だったのであろうなっていう、
そういった場合ってどうしたんですかね。
なので、
カフェに、
公衆電話を探すとかだけど、公衆電話のある場所をアプリで探さなきゃ分かんないけど、アプリの通信ができないからどうしたらいいんだみたいな、
そういう風になってしまっているってことが分かったって感じですか。
というか、それを聞いてね、我々人類は携帯電話が出る前はどうやって待ち合わせをしたり、どうやって連絡を取り合っていたんだろうか。
駅の掲示板とかってやつですかね。
だから ほんのってこともないけどさ、言っていれば30年前とかそれぐらいの前の話じゃないですか、どうやってたんだろうなと思ってめちゃくちゃ
SF みたいですよね。その攻撃して通信障害を起こして困らせてやろう人類よみたいなね。
なのでね、皆様も大変だった方もいらっしゃると思いますけども、なんかそういう時どうしたらいいのかっていうのを、考えるきっかけになったのかなとは思っておりますが、引き続き何かね、そういうことがあった時の対処、みんなで考えていければと思います。では、暑さに負けず 4-1 いってみましょうか。
ドラクエ夏祭り当選しました。
本編仮に
イエーイ。
ドラクエ夏祭り、
毎年やっているドラクエ10の、お祭りというかファンフェス的なもの、ずっとあのネット上だけ配信だけとかだったりするんですけれども、去年のその秋祭りとかぐらいからその本当の会場でやって、あとここでも話したんですけど、その声優さんたちのその朗読劇みたいなのもステージ上でやりますと、いうのが始まって、また夏も一応その会場で開催をしますというので、それもやっぱ抽選なんですね。会場には来れるけど、そのステージとかを見たりとか、あとはもう一つ乗り物が今回出まして、アトラクションがあって、でそういったものに参加するにはその抽選当たらないと入れませんよというのであったんですけど、抽選当たった、ステージ行けることに、行けるつもりも出るわけじゃないですけど、見れることになって、しかもちゃんとその朗読劇があるあのステージの回にちゃんと入れるようになったんです。ただもう一つ、ドラゴンクエストライドってい う,
ほう、
ビジョン付きのスクリーン付きで乗り物に乗って、そのドラクエ10なんで、アストルティアの世界をこう、回ってるように見える乗り物っていうのがあって、それやっぱり予約というか抽選で、時間ごとに区切られて乗れるってやつだったんですけど、ドラクエライドの方の抽選が漏れちゃったんですよ、落選しちゃって。ああと思ったらば、なんかそのどっち、のドラクエ夏祭りの、特別 の, あのホテル宿泊付き、ドラクエライドの乗る権利付きのホテルツアーっていうか、
宿泊プランみたいな、
宿泊プランが発売になりますみたいなのがあって、こっちをやっときゃよかったと思ったんですけど、会場が代々木なんですよ、あれなので家から近いんで、別にホテルに泊まることでも
なく、
ライドの権利だけ売ってくんねえか、いやでもそんなことはね、しょうがないな、落ちた。なので7月の24日に行くので、 ステージだけはちょっと生でこう見て楽しんでこようと思ってます、うん、よかった夏のイベント何も行かないでこのまま暑さにやられて家の中でぐったりしてるのかと思ったらちょっと楽しみができて
なるほどね、
うんうん、よかったなと思って
ます。もう少し生き延びられそう
本当にそうです本当にそう
なるほど。じゃあまたその感想などもね
そうですね、う
ん、よろしくお願いします。はい、そして今回はですねついに、決定いたしましたライブアライブの、うん、リメイク版の発売が7月の22日かな、うん、ぐらい決まりまして、
いよいよスイッチです ね、
うん、ね、その体験版も配信がされていてということで、は
い、いやだからやっとですよライブはライブ、うん、なんかここでもずっとやりたいって言っていて、うん、あと任天堂オンラインで一回やって、うん、あとあれですよねあの DS とかでも出るたびになんか中途半端にそのハードを持ってない時だったりしたんですよ、うんうん、だからいつになったらライブはライブできるんだと。いや当時はやっぱりあの FF6 の中古を買ってもらってて、うんうん、でクロノトリガーをあの新規でそのお誕生日プレゼントとクリスマスプレゼントのタイミングしか買ってもらえない時にもう買ってもらっちゃってたんで、ライブはライブって買ってもらえるタイミングなかったんですよ。
なるほど。
でそのままプレスにいっちゃったんで、
うん、
でもみんな面白いって言うじゃないですか。でしかも特に幕末編があるから絶対好きだよみたいな、うんうん、中学の頃から新選組とかが好きだったんで、うん、絶対なんか好きそうだけどオムニバスだしみたいなことは周りから言われてたのに、うんうん、未だにやって、いや中学の頃から言われてたのに未だにやってないってすごくないですか。
なるほどね。
なのですけど今回ねやっと持ってるハードで、まあね、体験版も配信のタイミングでダウンロードできる、うん、あやっとハードとタイミングとあったというので、
ね、
うん、まあ、めちゃくちゃ嬉しくてですね、なんかね漏れ聞いてるそのセリフネタになってるもうセリフとかしか知らない状態なんですよ、
うんうん、あの世で俺に詫び続けろとかだ ね
もう絶対好きなんですよ、うん、絶対好きだよねって言われ続けてですよ、それも絶対好きだよねって、まあ、そうだろうね。いやそれもやっと体験版ではできないんですけど、うん、でもこれはやっとみんなが絶対好きだよと言っていたストレイボーに会えるんじゃないかなってタイミングですね、うんうんうん、今ね。
いや、うん、絶対ストレイボー大好きだと思うよ。
やっぱりそうそうですよね。
あのほらライオンキングのさ、はい、あの悪役の
スカー
そうとかが好きだったらもう間違いないですよ。
さっき言ったドラクエ10の、 あの最新のバージョンが配信になったんですけど、うんうんうん、それも二人の双子の勇者が、いたっていう話で、でプラスなんかそれに巫女が一緒に旅にして大魔王を倒す旅に出ていたと。ただなんか一見仲良さそうに見えるんだけど、なんかちょっと弟の方に含みがあるように見えるっていうのが最初のバージョンの方で明かされてたんですけど、これ絶対なんか噂に聞くライブはライブと似たような展開になりそうだなみたいなこと言ってたら、やっぱり多分弟の方好きだと思うよみたいなことを言われてたので、そのやっぱり元凶の ね、
なるほどね、
ストレイボーとかね、あと FF4 もセシルよりカインが好きっていうタイプでしたので、
なるほどね。
グレイグとホメロスだけはね、ドラクエイレブンはグレイグの方が好きだったんですよ。
あ、そうなんだ、
ね、そう珍しいなと思って、うん、絶対ホメロスの
好きだろって、まあそうだね、う
ん、でもやっぱりその元はみんなライブはライブだよねってその頃言われてたんですよね。それぞれのキャラクターのこういう感じかなっていう時に、ライブはライブじゃんみたいなことをみんな言ってて、どんなのかなって気になってて、やっとこの7月に分かるんじゃないかなという。
なるほど、
うん、
なるほど。まあライブはライブね、そのスーファミ版で出た時、まあ、はい、前からね話してますけど、もともとサンデーの、
はい、
週刊少年サンデーの、うん、その当時連載していた作家の方たちが、うんはいはい、そのキャラクター何々編のキャラクターをそれぞれデザインしてやるオムニバスの作品っていう風になってて、
うんうんうん、
なのでその当時のサンデー史上では毎週特集されてて、
はいはいはい
はい、で何々先生は何々編のキャラクターをデザインみたいな感じで出てて、うんうんうん、でそれもおーって思ってたんだけど、うん、たださっきから出てるストレイボーっていうね、
はい、
まあキャラがいるんですけど、うん、そんな話は一切出てなかったんですよ当時はね。
ほうほうほう、
うん、あそんなのあるんだっていう、
はいはいはいはいはい、
その有名なセリフが出てくるのとかは、うんうんうん、当時は全く明かされなくて、うん、でやってんっていうこの〇〇編って何みたいな、
はいはいはい、そういうことか
感じで えっていう感じの、えあこあこつながるんだみたいな感じの話だったので、
じゃあ結構当時としてはあなるほどこういうのだったんだったらプレイしないと
分かんないんだよね。
へえ、なんかあのそれぞれねそのキャラクターデザインの先生が違うなんていうのは、うん、なんか今のソシャゲだと当たり前じゃないですか、カードは誰々、うん、絵師の誰々が描いてますみたいな。当時ちょっと V ジャンとかはないか、あ小学館だけしか特集してなかったんでしたっけ当時って、
なんじゃないかな、
広告は見たんですけど、なんかやっぱりあの絵がなんか全員違うから、うん、何これって思った覚えはあるんですよ当時。なんでみんな違うの、うん、なんかこの絵は好きだけど、うんうん、この絵はちょっとなんか違うなみたいなのとかで結局あの買わなかったというか、あんまりね当時だとやっぱり、うん、あの天野義高にうわーってやられた頃だったから、まあねうん、ちょっと違うなみたいに思ってたのと、あんまりサンデーを買ってなかった感じなんですよね、うんうんうん、あの少年ガンガンとジャンプを買ってたので、うん、なんでピンときてなかったんですけど、今は当たり前ですよね、
まあ、なんかそうだね、
人気作家が書くっていうのは、う
ん、当時でジャンプじゃなくてサンデーと組んだっていうのは結構珍しいコラボなんじゃないかなという気がするね、うん、今の話を聞いても。
でも今の、 あのそのラインナップの作家の水、作家自身がすごい人気 の、うんうん、あの作品、絵とかも作品とかもそうなんですけど、作家自身が結構人気の先生が多いから、うん、なんか結構今の方があのツイッターとかであの昔の俺の絵みたいな感じで発信してるとすごい、
そう、ね、
あの初めて見る人とかもえそうなんですかみたいな感じでツイッターとかしてるのを見て、うん、なんかお今の方が逆にみんなおってなるんじゃないかなって思ってるんですけど、
本当にその最後のところが、うんうん、あーっていうかそんなの全然情報なかったじゃんみたいな感じだったんで、だドラクエ4みたいに、まあ、あのオムニバスでクリアしていって、はいうんまあ、最後まあなんか全員集まったりするのかなぐらい思ってたけど、
うんうんうんうん、
っていう感じの展開になったので
お今あの体験版だとあの幕末編と、うん、クンフー編と SF 編の3つはできますよって、はいはいはい、でやったらばあの本編のやつにあの引き継ぎも可能ですよっていうので、
いいねいいね、
なので体験版から、うん、あの始めてあの、まあ、やっぱ幕末編からだろう私がやるんだったらと思って幕末編からやってるんですけどあのボイス付きだってこと忘れてたんです。今回のリメイクボイスが付きます、ね、フルボイスになりますっていうので、うんでボイス付きでその幕末編の冒頭の第一声があのおでゆをおでって出てきてもうほんほんほんって思いながら第一声あボイス付くってよくよく聞いてよくよくというか第一声からあの若本のりおが喋ってるんですよねあのしかもあの普通の若本さんってあるじゃないですか別にあの普通の、うん、あの、うんうんうんまあ、ちょっと語尾まで聞くとあ若本さんかなっていうあの吹き替えとかもあるじゃないですか そうじゃないんですよもう完全にその悪役の若本なんであのモノマネの人がやってんのかなぐらいの若本節でや最初の第一声ですよそこからもう若本ぶつけてきたみたいなあのインパクトがめっちゃあってあのボイスも面白いと思いますあの最初から若本だと笑っちゃいますもんねもうやるしかねえなって思っちゃいますもんねあれね
なるほどじゃあちょっと皆様のメッセージもご紹介しましょう、うんはい、ダンテさんありがとうございま す,
います
とにもかくにも HD2D リメイクがどうなるのかなと少し不安でもあり期待もありでしたが体験版を触ってみて私はいい感じに思えました、うんうん、こういったリメイクものには必ず賛否両論あるものですがポジティブに楽しみたいなと発売日が楽しみですということでありがとうございます、うんうんうんうん、まあね確かにね昔のやつがね好きな方はね、はいうんまあ、リメイクってなるとどうなるんだろうなっていうのはありますけどね、うんうんうんうん、
でも今回のやつとあの HD2D、うん、あれってなんかでも昔のスーファミの、
うん、
でちょっとあの画面動かすカットシーン入れる時のやつの、うん、ちょっと上級版というか、うん、そのくらいの感じなんで割と違和感なくあなんか昔こういう演出あったなみたいな、うん、あのヌルヌル動く系のカットシーン、うんうんうん、スーファミ版のとかで見たようなやつが綺麗な画面で見れるみたいな感じで、うん、割と雰囲気もあって、
ねうん、私もあのトレーラーみたいな、
はい、
PV 見ましたけど、うん、クンフー編がすげえかっこよくなってるなと思って、うんうんうん、クンフー編って、うん 敵の技をこう覚えていく、ラーニングしていくっていう感じのストーリーなので、うん、ほぼ終始バトルしかないんですよ、
うんうんうんうん、
なので結構そのフィールドもあんまり変化がなかったイメージなんですけど、うん、そのトレーラーを見たらその相手対戦相手、うん、技をこう盗む相手も全部フルボイスだし、
うん、
でフィールドも全然それぞれ違うし、あ、すげえかっこよくなってんなと思って、
やっぱりなんかそういうところはやっぱりあのリメイクというか、なんかあのいい感じに変えるっていうこともしてるってことですね、うんうん、
なのでこれは私もいいんじゃないかなと、
なんかすごいやりやすいです、うん、あのバトル、まあちょっと幕末編のバトルなんでちょっとあんまりあの触ってないんですけど、あの、でもあのいきなりやってもちゃんとできるというか分かる感じ、
う
ん
う
ん、
そうだね、
あのあんまりそのチュートリアルみたいのはないんですけど、うん、あのやってもいきなりやっても分かる感じで、操作性もすごくいいし、うん、見た目も可愛いし、なんかいい感じですね。あと曲がいい、
あ、まあね、
うん、曲がそうね、下村先生ありがとう、下村先生本当に。
そしてラジオネームケンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ライブアライブが発売されたのはスーファミ版の時だね私がまだ10代の学生で一人暮らしをしている頃でした。当時はゲームの情報も少なく、なんとなく勘でゲームを購入していました。奈良県に住んでいましたが、大阪の難波でゲームを買う方が量も多く安く買えるので出向いていましたと、
うん、
で店内を物色していると主人公がザッピングするライブアライブのジャケットに一目惚れして購入しました、
うん
うん、幕末編のパズルアクションにはまり、未来編のホラーに恐怖しながら楽しみました、
うん、
クリアした後このゲームはまた遊びたくなるから保管しておこうと思ったのですが、ナンバで5800円で購入したものが奈良県で4800円で売れると聞いて売ってしまいましたあ、なるほどね、1000円、
はい、
1000円で、はいはい、円で遊べたような感じか、
売れる時に売るってのは確かにね、うん、
その後味を占めてナンバで6000円で購入したマザー2をクリア後、奈良県で4000円で売ったりと安く新作ゲームで遊んでいました。でその後就職してライブアライブで遊びたくなり、中古で購入して、その後人にスーファミ本体ごとあげてしまいました、
うんうん、
そして30歳の時に人生の転機でライブアライブで遊びたくなってスーファミ本体と購入と、しかし引っ越す時にまた本体ごと人にあげてしまいました。で著作権の問題もありリメイクはされないと言われていましたが、この度リメイクされることになりまた遊びたくなりました。スイッチを持っていないのでこの際本体ごと買おうかと悩んでいます。ライブアライブは私の青春時代と仕事を始めた頃に一番楽しく遊んだ思い出のゲームです、ということでありがとうございます。
結局高くついてるような、
ね、そうね、うん、あでもこれスイッチいいんじゃないですか、本体ごと買うっていう ね、
いいか、いいんじゃないですかね、やっぱりね、
う
ん、
やっぱね、うん、あの本体を買うのはね、うん、このゲームがやりたいから買うっていうのが ね、やっぱ大事でして、
でまたあのライブアライブ、その私みたいにその持ってるハードの時にやれる期間が終わってしまったみたいなのが多すぎて、うんうんうん、あのできなかったんで、ライブアライブやれるね、リメイクだったらしばらくだってなくなることもないですもん ね、
うん、
スイッチだったら、
うんうんうん、
だからあの買っといた方が奈良県に売らないで
なんですかね、その奈良県はあんまりその在庫っていうか、
うん、
販売数が少ないから高く買ってくれるんですかね、わかんないけど
ですね、大阪と奈良の関係ちょっと調べてみなくなりましたね、そのそう、ね、いやな、いやな、毎回やってもでも面白い感じなんですかね、うんうん、やっぱりね、うん、その天気天気でやっても
やっぱりそのシナリオがオムニバス的なのなので、うんうんうん、どれからやってもいいわけなので、
うんうんうん、
久々に何編やってみたいなみたいな感じでやってもいいでしょうし、
うん、
いやね、でもまさかこのタイミングで来るとは思わなかったですね、
うん、そうですね、だいぶちょっと前でしたっけ、でも結構発売日決まりましたとか、
うんうんうん、
ライブアライブやあの作ってました実はみたいなのって、うん、そんなに前じゃないですよね、
うん、
なんかちらちらそのニンテンドーのオンラインとかでなんか小出しになって出てきたなみたいな感じはありましたけど、うんうん、
まあね、
このリマスターというかリメイク的なやつやってますよみたいな話ってそんなに出てなかったですよね、
まあ、そうだね、
出た時にはもうこんだけできてますっていうのでドンと聞きなり来た感じで、うん、合ってますかね、
まあ、このライブアライブ、
うんうん、
時田隆さんがね、結構メインで携わってる方ですけども、うんうんうん、まあ、時田さんがおっしゃってたのが本当にこれのファンって 多くて、うん、まあ、リメイクも今回されましたけどなかなかされなかったんで、
うんうん、
スーファミ版のやつが大好きなファンが多くて、結構そこに行くと本当にライブアライブ好きですっていう人が多くて、
うんうんうん、
めちゃめちゃ俺も嬉しいんだよねっていう風に言ってて、うん、イベントでその煽りで時田さんが、うん、あの世で俺にって詫び続けろあの世で俺に詫び続けろみたいな感じ
あの世で俺に詫び続ける RPG みたいな、なんか
いやでも確かにね、うん、そう早くストレボ見てほしいんですけど
なんかこの間ちょっとそれに関するやつで、あの世に俺にあの世で俺に詫び続ける RPG みたいなことをネタで言ってるのか、なんかそのそのやっぱりあの発売に関する煽りみたいなのでなんか出てきたのか、そのテロップというかその煽り文みたいなのを見た何も知らない世代の人がえこれ何あのテイルズ の発売テイルズ、確かにテイルズっぽい、ね、あの世で俺に詫び続けるいやなんとなくテイルズっぽいなとは確かに思って、ちょっとやっぱあの世代の違いが、
そうね、
なんか掲示板世代は2ちゃんとかやってた世代とかはライブライブのネタみたいな思うんですけど、あの知らない世代から見ると結構新鮮なんだなと思って、
まあ、ね、
だからやっぱちょっとやっぱりね、時田さんもすごい宣伝してますよね、うんうん、ツイッターでね、なんかこんな、
そう時田さん結構ねそのメインで関わってるやつで、うん、のがライブアライブとあと半熟ヒーロー、
はいはい、
この2つは結構時田さんがメインでやられてるので、うん、やっぱそれの愛が深いみたいで、うん、半熟ヒーローもね、うん、あの自分で着ぐるみ着て、うん、なんか番宣したりするようなだし、うん、まあ、あとファイナルファンタジーとかもねもちろん関わってるけども、はい、やっぱ一番愛が聞いてて話を聞いてて愛が深いのは、うん、ライブアライブと半熟ヒーローかなっていう、う
ん、
う
ん、
ゲーム職人時田さんね、うん、いやいいね、これはシンクさんがあの丸々変に行った時どうなってしまうんだろうっていう、
だからなんかちょっとね、もしもやっていいんだったらば、あの実況プレイ、
うんうん、
体験版は配信 OK っていうのを
あの、
見たんですよ、
うん、
だからあの配信でやろうかなとは思ったんですけどまあ、ちょっと多分、うん、体験版の配信やるよりも本編から入った、うんうん、引き継いだ後ぐらいからちょっと配信やろうかなと、
なね、
多分私のツイッターとかのところの人たちってもうライブアライブやってる人なんですよね、
うんうんうん、
だから多分あの私がヒーってなってるのを見るのが面白いと思うのであの新鮮な悲鳴をちょっと聞いてもらおうかなと思って、う
ん、いやでもやっぱね時田さんってその舞台、うん、もともとね役者さんで脚本も書かれてたんで、時田さんのあの脚本の舞台も私も何度か見に行ってるんですけど、やっぱりそういうそのなんていうのかな、あの完全懲悪とは言い切れないというか、その人間の闇の部分をこう描くのがすごい得意なんですよね、そのライブアライブもそうだし、あの半熟ヒーローもあの特にスーファミ版のやつはそのまあ、これはネタバレしちゃいますけど、
うんうん、
最後のラスボスが半熟の敵完熟軍なんですけど、
うんうんうん、
完熟生命体ボイルドっていうやつがいるんだけどそれをこうなんていうのかな、こう完成させるために、うん、エッグママっていうやつがボイルドを育ててんだよね、
うん、
なんだけど最後の面の前のステージでエッグママを倒して、でボイルドがあの誕生するんだけども、エッグママはすごい愛を注いでたんだけど、ボイルドはそんなのは全然意に介さず、
うん、
俺を誕生させるためだけの機械だお前はみたいな感じで、
うん、
そんなみたいな感じでエッグママが死ぬっていうのがあるんだけど、だからなんかそういうのをすごい描くのが時田さんすごく得意な方なのかなって思ってて、だからそうなんですよ、なので存分にうわーっていう、うわーっていうのを味わってほしい。
逆になんか今の作品の、うん、今の私よりも多分15ぐらい若い世代がいっぱい浴びてきてる感じの作品の、うん、だからやっぱこうやってやっぱなんか好きだっていう人多いんじゃないかなと思ってますよね、
う
ん、
そうだね、
うん、
だこのライブアライブは勇者と魔王っていうものに対して一つ何か新しいアプローチを投げかけたのかなっていうふうに当時思ったんですよね。っていうのはでもさっき言った通り、そのサンデーとかで毎週宣伝してた 情報から全く1ミリもわからなかったので
なんででしたんですなんでだったんでしょうかね。
もしかするとまあそこが本当に、なんていうのかな、やっぱ遊んだ人にわーって驚いてほしかったとこなんじゃないかなという、
ね、
うん、当時は本当にサンデーの人気漫画の作家人がデザインしたキャラクターがこうコラボするというか、うん、オムニバースで活躍するっていうゲームだとばかり思ってたので、うんうんうんうん、多分誰もがね、
うんうんうん、
でやっていって、まあ、何々編何々編やってる間は確かにそうなんだけど、
うん、
最後にここに集まった時に、おお、うわーっていう、うわーっていう、うわーって、その、まるまるネタバレできないけど、まるまる編も最初は、うん、そのまるまる編の最初は、あーあーああなるほどって思うんだけど、うん、そこで、あのストレイボーのあの下りで、うわーっていう、うわーっていう、なんとしか言えないんだけど。
やっぱりなんかだから多分だからそのストレイボーのセリフとかをちょっと知ってると、ネットのミーム的なもの知ってて、うん、でなんかやっぱりそのリアタイ世代はそのやったことない人に対してはちょっといろんなところで見かけるのは、あ、この幕末編はね、あのコナンの作者が書いてるからねみたいなとか、なんかそういう感じでみんなすげえ進めてるんですよ、うんうんうん、でいやそのやっぱ新鮮な悲鳴をちょっとあの私も多分新鮮な悲鳴を、
ね、
あ途中途中のそのなんとか編でこんなことがあるよっていうのはこの番組でも聞いてるし、当時からもあれ面白いよみたいなのを聞いてるんですけど、全体通してのなんかってのはそのやっぱ経験ないんですよ、
うん、
で当時もあのライブライブ面白いよっていう人、じゃあ貸してよって言うと貸してくれないんですよね、みんな、うん、なんか周りに持ってる人やっぱ少なかったのと、なんかすごいセーブデータ、
あそうねそうね、そうね、
大事、なんか大事みたい、うん、で貸せないから買えよみたいな感じで言われちゃうと、うん、
そのね、その気持ちは分かる、あの要はセーブデータを、うん、あのプレイした人のセーブデータをもし見ちゃったりすると、
うんうんうんうん、
そこがちょっとネタバレしちゃうから、
うんうん、なるほど、
多分それで見せたくなかったんだろうなっていうのは分かる。
なんだみんなライブライブ進めてくるのケチだな、貸してくれたらね面白かったら買うって感じだった、うん、あの2本しか年に買ってもらえないから、
なるほどね
だからなんかいろんなこと思い出しましたね、当時のみんなあんだけ進めてきたんだから絶対やった方がいいんだよなっていう、うん、
じゃあこれはシンクさんのあれですね、うん、プレイ報告が楽しみな、
そうですね、中世編くらいから配信をしようかなな
るほど、わかりました、うん、なので皆さんもね、本当未プレイの方でスイッチを持っている方、うん、本当にやった方がいいですから、
うんうん、
やって損はないゲームですのでね、うん、ぜひ遊んでみてください、ということで、本編開始でした。はい、エンディングでございます。
あのさっきあの時田さんの話があって、はいはい、うん、で時田さんといえば私的にはその半熟ヒーローもライブライブもやったことないんで、どっちかというとその FF4 とかのイメージがあって、あ、はいはい、で、まあ、先日あの私がやってる FF14 で、まあ、あのプロデューサーレターライブっていう、あの今度こういうことがあの、うんうん、配信されますよみたいなのの番組が、あの吉田プロデューサーとかが話してくれる番組があって、じゃあそれをエウルゼア9の、まあ、あの音楽動画があるんですけど、まあ、そういうところでプレイヤー同士集まって、まあ、YouTube で見ながらあのチャットでそこで集まって反応しようみたいなのがあったんです。で次の配信のストーリーの新しいダンジョンの名前はこれですって言って、トロイアコートだったかな、
ほうほう、
トロイアなんとかっていうのがあって、でおーってみんななってる人とポカンとしてる人がいるんですよ。で私、マジでトロイ、トロイア来た、トロイアみたいな感じですげえ一人で話してたんです。そしたらばあの周りの人が、トロイアって何っていう人と、
うん、
あのトロイアに反応するのはおじさんだけって
なるほど。
その後ちょうど吉田プロデューサーが、うん、おトロイアに反応してる人いますねみたいなことを言って、もうやっぱりちょっとあのチャットには気をつけようと思って、あの世代が
なるほど、ね、
なんでみんなトロイアで騒いでんの、うん、何それみたいなこと言われて、おじさんだけって言われた
まあ確かに FF4 でねトロイアっていう街が出てきますけど、
曲もすごい好きだったんです、うんうん、
なるほどね、
次の討伐戦はこのボスですって言って名前が伏せられてて8文字だったんですよ、うん、なんとかなんとか討滅戦ですって言って、いや何討滅戦でしょうねって言ってみんな8文字で、その前にトレイが出て絶対スカルミリオネだなって言って8文字それしかねえよみたいな、うん、でも言ったらまたおじさんって言われるからやめようと思ってグッと我慢したちょっと思い出しました、時田さんで。
そうなんか FF4 もね、うん、本当ドラマチックなストーリーですけども ね、
またカインの感じがまたね、そのそうだね、さっきも言ったけど、
そう多分徳田さんがその得意な感じのシナリオなんだろうなって思うし、
うん、
要はあれあのまま舞台にもできそうじゃないですか、
うん、
FF4 とかって、うんうんうん、で半熟ヒーローのスーファミ版とか見るとあれはもうミュージカルですから、
うんうんうん、
やっぱ舞台人としてのあのファクターがねすごく散り見えられてるのかなっていうふうに思いますし、
いや楽しみだな中世編の
まあそうですね、存分にわーっていう、あーっていう、
になったら引き継ぎできるように頑張って3つだけやろう、
はい、なのでねあの楽しみにしておりますでは、いつものご挨拶で締めたいと思いますということで、ありが
太陽ホエールズ